こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
わままあきのが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は私ども今週はね、ずっとミモザウィークと称しまして、いろんなジェンダーの平等とかそういったお話をしておりますが、今日は2人で話すのは今日で最後ということで、これからじゃあ私たちができるアクションって何なんだろうねっていう話をしたいと思います。
はい
はい。今までもね、私たちアクティブバイスタンダーのすすめっていう会を作ったりとか、なんか困ってる人に向けてこういうことを私たちがただのバイスタンダー、ただの傍観者になるんじゃなくて、何かアクションがもし取れるなら取れるといいよねっていう話をしてきたと思います。
はい、
あきちゃんいかがでしょうか。
そうだな、本当に自分の身近なところになってしまうんだけど、私は、変わらず、最初の、月曜日にお話ししたけれども、あくまでも子育ては、母親も父親もフェアな関係で行うっていうのを、自分の日常の中に一つ一つ落とし込んでいくっていうことで、半径3メートルくらいの私のまずママ友とかから、なんかちょっとずつ広げていければいいなって思うし、なんかその姿をちゃんとこう子供たちに見せるっていうことで、次の、世代の、次の世代ってちょっと時間はかかるけれども、子供で言うと、でもそういうのを見て育つっていうことが、やっぱり一つ一つ社会を変えていく力になるんじゃないかなって思っています。
本当にさ、なんか私たちができることってそんなに大きくないからさ、身近な人とのちょっとした会話の中でみたいなことだよね。
私はやっぱそこの視点になってしまうんだけど、でもね、武藤はなんか具体的にできそうなことのアイデアがありそうだから。
そうね。この間ね、吉田絵里香さんが、吉田絵里香さんは虎に翼の脚本家の方なんですけど、吉田絵里香さんがね、何か言われた時にもう黙ってますって言うんだって。例えばあまりにもジェンダーバイアスがきついような言葉、ここは女性の感性で、女性ならではの視点でみたいなことを言われたらポカンとしてるんだって
リアクションしないね。
そうリアクションを真顔ですっと見る。でもそれ本当に言ってますみたいなこと言うとやっぱ角が立つじゃない。で、それできる人もいるし、できる空気感とかできる場所もあるけど、やんないで、気づいてもらうっていうこともできるよねっていうお話をされていて、その時に、もちろん虎に翼みたいに、はてって言って聞いていくのもいいじゃない。だけど、とにかく黙る。それは私たちにも明日にでもできるだろうなと思います。
そうね。
ちょっと年が上の男性と話してるときに、何言ってんだろうって思ったときに、その人が本当に交換文字の場合もあるけど、そうじゃない人だったら、あの時の沈黙何だったんだろうなってちょっとは思うと思うんだよね。だから積極的に何かを言う以外のアクションも私たちは取れますよねと思ってます。
そうだよね、攻撃するのは少し勇気がいることだけれども、
反撃されたら怖いからね。
ね、ノーリアクションは確かにすぐにでもできることだね。
とかもさ言えるよ。私は言えるんだけど、でもみんなはできなくてもいいから、
やれることをね。
やれたらいいよね。あと、こないださ、私がさ、この間一人会でもお話ししたんですけど、あきちゃんをさ、詰め寄っちゃった時があったじゃない。ほら、本能の話の時かな。本能の話の時。で、私、あの時、なんであんな詰め寄っちゃったんだろうなって、もう一回考えてたんだけど、あきちゃんごめんね、詰め寄って。
詰め寄った認識があったの、武藤の中に。
あの時はなかった。っていう気持ちだったから。 でもそうそう。で、私はやっぱり、ジェンダーバイアスを再生産することは、やっぱり可能性の芽を摘んじゃうなって思ってるんですよね。
うんうん。
男性はこうで女性はこうだよみたいな、そもそもが、まあ難しい話をしていくと、そもそもはジェンダーって社会で作られたものだから、社会が作るものだから、なんだろうね、男女だけで分けられないものっていう話がもうある中で、じゃあ男性と女性で分けていきましょうみたいなのって、今後なんだろう、どっちにとってもいいことじゃないなって思ってるんです。
うんうん、
傾向としてはあるよ。例えば社会、あとなんだろう、脳の差以上に社会や文化によって作られていることの方が大きいっていうのが、今のなんだろうな、まあ研究者の間の中では言われることが多い。ただどうしてもさ、売れてる本って売れることが書いてある、からどうしてもなんだろう、そういった言説ってすごく好まれやすい。でもそうすると、やっぱりまた女性はこう、女性はこれが苦手、男性はこう、男性はこれが苦手みたいなものがまた再生産されちゃうと、すごくなもったいないことだなって思うんですよね。例えばこれ、東大大学大学院の教授の四本さんかながおっしゃってたんだけど、例えば一組、男女差って何で言うかって、平均値でが、に差があった時に男女の脳はっていう話をするんですって。男性は平均的にこれができる、女性は平均的にこれができるみたいなことがあった時に、この平均値でね、差を出していくんだけど、その時に、例えば1組と2組がいます。で、1組の方が、数学の平均点が高いってなるじゃない。で、そうなった時に、はい、じゃあ、1組は全員数学ができるかって言ったら、そうじゃない。1組の中でも2組の人よりも点数が少ない人だっている。
うん、
だけど、
うん、
私たちが男女の、男の女のって言ってる時は、1組の、2組のって言ってるようなものなんだっていう説明をしてたんだよね。で、それはすごく簡潔で分かりやすいと思うんだけど、空間認識能力とかさ、よく言われるところだけど、それをまた私たちね、散々やったのにもう一回やらなくていいじゃないとは思ってるんです。だからジェンダーバイアス、女はこうであるべきみたいなのを再生産しないようにするっていうのは、私ができる小さなことの一つだなとは思ってますね。だからこの番組の中でもなるべく、ああいうことがあったら言っちゃう、ごめんね本能かなって言っちゃう。
そうね。
そう。やっぱりでも、ああやって断定する本の方が、すごく、売れるよね、とは思うので。
なんか納得する部分もやっぱりあるのよ。子供を見てて。
そう、生活だからね。生活とかの、あきちゃんの経験の累積によって納得することってあるよね。
やっぱり男の子はこういう傾向がある、女の子はこういう傾向があるっていうのが、やっぱりこうそういう資料と紐づいてどうしてもこうつなげてしまう部分があるから、あくまでも個体というか、まあその人その子っていうので、まあ、見るようにね、私も気をつけなきゃいけないなって思うね。
なんか本当に男女差は、まあもちろん全くないこともないと思うんですよ。だけど、やっぱり気にしてほしいのは、社会によって作られてることと男女の脳の差を判定するのってなんか不可分だから、なんかそこが難しいよね。
そうだね。やっぱその、私は環境だけでは、なんだろう、価値観はそうかもしれないけど、その人の、本質って言ったらあれだけど、なんか例えばさ、双子さん、一卵性の双子が生まれて、同じ環境で同じ親に育てられても、全然違うわけじゃない？
そう。
ね、だから、なんだろう、環境だけとも言えないし、生まれ持ったものもあるし、なんかいろんなのが作用して、人は、なんだろう、こう、築き上げられていく。
そうなんですよ。なんか男女差以上に大きな個体の差があるんです。っていうことの方が、なんか、もう今はしっくりくるかなと思ってるかな、私は。
まあ、そこら辺がさ、みんなが同じくらい、なんだろう、別に高くね意識を持つ必要はないけれども、うんうん、共通認識としてなれば、フェミニストって何なのとか、
うん、
なんだろう、そういうこうジェンダーとか性差の話になんかこう突っかかるような人っていうのはいなくなるんじゃないかなってなんか話してて思ったし、
うんうん、
なんかみんな違う、なんかもう言葉にするとさすごい浅いけれども、
うんうん、
みんな違ってみんなそれぞれっていうのをちゃんとこう個人でインストールできるといいよね。
ね、本当に、まあ、傾向としてさ、どうしてもさ、うちの男性陣はみたいなのってさあるじゃない。だからそれはね、うんうん、どうしようもないと思うんだけど、ただそれが間違ってるわけでもないしね。
まあ、そうね、
間違ってるわけじゃないんだけど、ただ同時に個体差の方が大きいですよ、男女差よりもって言ってける方が、まあなんだろう、こっから先の伸びやかさ、他の子たちの伸びやかなことをなんか脅かさないかなって思ってますね。ね、あとそうだ、なんだろうね、できることね、いっぱいあるとは思うんだけどね。あとは性教育かな。この間なんだっけかな、16歳性交年齢、初体験の年齢がみんな高くなってるんですって、日本の調査でね。あ、これは性教育の賜物ではと思ったの。
そうなの？
そう、オランダとかさ、性教育がすごく行き届いてる国は、うんうん、初めての性行為がすごく遅いんだよね、傾向として。
それはいいね。どう変わってんだろうね、それは。なんか逆に見えないから分かって、ね、イメージがつかないけど。
いや、本当にね、なんか成功、初めての成功する年齢が上がってるっていうだけだから、実際それが確実に功を奏してるっていうことじゃないかもしれないし、から分かんないんだけど、なんだろう。でも以前よりも、恋愛が幸せみたいな価値観もちょっとずつなくなってきてるかもしれないしね。
なんかそこな気がするよね、うん、成功っていうよりも多分こうお付き合いするっていう年齢が上がってきていて、
うんうん、
イコールその成功なんだろうね。
ああ、そうかもね、そうかも。
まあ分からんけどね、最近の10代、
うんうん、ね、
うん、
そうそう。でもなんか早く、まあ、なんだろう、セックスエディケーションが2018年とかかな、だと思うんだけど、その時ですら早くバージン捨てなきゃみたいなのまだあったから。
ああ、そうか。そういうのが今の子はきっとないよね。
まあ、地域とか、本当ね、それこそ周りの環境にもよると思うけど、バージンを早く捨てなきゃみたいなことを、急かしてくる友達に対してなんか、アゲンストな行為ができる気がする。どうだろう？
うんうん。まあそうだね。みんなそんなこと思ってないとは言えないけれども。
そうそう。うん。
へーって思えるだろうね、うん、こうなんだろう、みんなで乗っからずに、
うんうん、ね、あと性教育だけじゃなくて、いろんなコンテンツの影響もあるかもね、今セックスエディケーションの話して思ったけど。あとここまで私今フェミニズム系の作品を選んでる時に、まあまあ、あ、どれにしようかなって割と思ってるんですよ。だから悩めるぐらいにはフェミニズム作品って増えたなと思ってるかな、
うんうん、
ただね、どうしてもこれまた別のところでも言うんですけど、白人の作品が多いのよ。
ああ、それはどういうつながりがあるの？
それは単純に映画業界、お金を持ってる人たち、映画を作れる人たち、なんだろうな、決定権がある人たちがそういう傾向にあるっていうのもあると思う。だから白人がそもそも、なんだろうな、使いやすいというか、そういった物語、白人のための物語みたいなものが、未だに多い、数としても多いと思う。そうかな、そういうのはありますね。
なるほどね。でもだんだんとね、なんだろう、こう、人種関係なく、
うん、
キャストが選ばれるようになってるんだろうなっていうのは、こうエンタメに疎い私でも感じるようになっているから、
うん、
まあ、その裏側には多分こう制作に携わる人が本当にいろんな こう人種いろんなジェンダーで関わっているんだろうなってこう推測はするんだけど。
そうだね、なんか入れなきゃいけないっていう規定もあったりもするし。
ああ、そうか。
そう、女性の、うん、そう、でもその規定がないとやっぱりアファーマティブアクションとかもそうだけど、
うんうん、
やっぱそういった側からでもやっていくべきだよなとは思いますね、
うんうん、確かにね。
そうそう、あとね、これデートピアとかにも書いてあったんだけど、やっぱ白人が自分たちの先祖が犯してきてしまったことを反省すれば、その今まで通り白人をキャストしてもいいことになったっていうのが、まあ2024年のアカデミー賞の傾向だったっていうのが書いてあったんだけど、いや、うん、本当まさにそうだよなって。
へえ。
そう、なんだっけ、レオナルド・ディカプリオのさ、映画とかさ、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンとかか。あと、バービーとかもそうだけど、白人が白人である特権を生かしてこういったことがあるよな、白人のこういったとこがダメだよなって、やりさえすれば、女性をその作品の中ですれば、別にそのまま白人を起用できるから、今までと変わらなくて大丈夫って。そうそう。っていう側面もあったりするから、まだまだ、まだもっと足りないよね、とは思ってますけどね。あとは、やっぱり、あれですかね、この、自分たちも情報を入れて、アップデートちゃんとしていくみたいなことは、やっぱ同時にやっていかなきゃいけないかなって思いますね。
なんかその映画のね、その武藤の解説入れてくれると、なんかこう作品に対するこうイメージというか意識が変わるので、すごい、
うんうん、
いいね、ありがたいです。
ありがとうございます。でも私本当にね、子育ての話って実際さ全く分かってないから、あきちゃんから聞いて私もそれ、あ、そっか、今お父さんたちそうなってんだって思って、いつもしみじみ聞いてるよ。
まあでもあくまでもね、うん、こう自分が見える部分の側面での話だから。
まあね。
でもだからこそ、いろんな人がこういうのを話題にして、いろんなところで話すっていうことが本当に大切で、うんうん、まあこう未来を変えていく一歩だなって思うよね。
本当にね。私たちさ、ちょっと前にさ、結構早めにしたかな、ご主人呼びするかしないか話とかもしてたじゃない。
ああ、あったね。
でももう、そういえばそういうのもさ、なんだろう、ちょっと使い古された話題になった界隈もあるし、まだまだ全然ご主人、うん、あ、主人がこうやって言ってるので、みたいな、あ、すいません、主人が、みたいなこともまだまだあるから、別にこれ主人が悪いって話じゃないですよ。どういう選択をするかはね、その人次第だから。だから、なんだろう、そういうのが、あ、なんか夫呼びが増えたなとは思ってるんですよね。
なんかね、こう情報というか、まあ、そういうのを知ってるか知ってないかもあるし、
うんうん、
だからね、こう聞く回数を増やす、
うん、そうね、
話す回数を増やすっていうのが、ね、うん、あるといいよね。
そうね、私たちも身近なところでなんかそういう話を、まあ私は黙っててもというか、何も言わなくてもしちゃうけど、なんかそういうちょっとな、こういうフェミニズムみたいなことに関わる話ってこの人とはしづらいんだよなっていう人と話していくと、また違う景色が見えるかもしれないしね。
うんうん。
じゃあそんな感じで、なんかちょっとずつね、次の世代の子たちに何か、梅雨払いみたいなことをね、していけたらいいですね。
梅雨払いって素敵な表現だね。
これスーさんがよく言ってるの。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。はい。では、はい、こんなところでしょうか。では、はい、あとは私たち個人の回でね、それぞれ、何でしたっけ、ミモザウィーク締めたいと思います。あと2回お楽しみください。では今日も
聞いて、はい、
はい。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、ご感想をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。